はい、2月16日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。
はい、はい、こんにちは、
よろしくお願いします。鈴木さん、さあ、本日のお相手は、なんか声がホワンホワンしているトモキさん。
はい、元気もりもり荒垣慎也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
はい、
ホワンホワン
ホワンホワンしません
鼻が詰まってるからじゃない。
鼻が詰まってるんですよね、ちょっとね。
ていうか聞いた感じ、ヒートもトモキも鼻が詰まってる感じ。
体調が万全じゃないという。大変申し訳ない。
はい、
万全じゃない状況なので、ちょっと
声がちょっと、私はハスキーですね。
僕はちょっと鼻声っぽい感じになったりとかしてね。
のと、うん、今日あの飛行機乗って今日朝帰ってきたんですよ。
あ、今日の朝なん
だ。実家に帰っていらっしゃいましたね。
6時45分羽田発。
おお、早いね。
で9時半こっち着。
早
い。そのまま出勤したんですけど、
この
飛行機の、まあ、鼻が詰まってるからもあるんですけど、飛行機のあのキーンってあるじゃないですか。
気圧で、
バリバリって耳が鳴るやつ、はい、あれが治ってなくて、今鼻は詰まってるし、声は枯れてるし、耳あんま聞こえないしで、結構ボロボロです。
何しに行ったんだよ実家に何しに行ったんだよ。
いちご狩りしてたりとか。
ああ、そう、いちご狩りも行ったりね。
楽しそうな
温泉行ったり。
様子は見てましたけど、
でも幼なじみと親とおばちゃん以外誰にも会わなかった。友達とか。
え、引きこもってたん？
なんか結局何人か声かけたんですけど、スケジュールが合わなかったのと、もう本当に
急すぎたんだボロボロでございます。
ボロボロだな、お前。ボロボロだな。
話してる途中に咳込んで、
夜中に会いに行くとかいう、もうなんか元気がなくてから、うんうん、もういいやと思って家で寝てようと思って
寝てた。
寝てました、
せっかく帰ったのに。
まあでもなんかもうこの年になったらいいかなっていう。
だな、みんな結婚してな、
なんかもう
子供もいてな、
親孝行しに帰ったと思えばいいかなと。 あと姪っ子と甥っ子に会いに、元気ですよっていう。
母ちゃんの手料理美味しかったか？
美味しかったですね。もういいね、ほんと。もうさ、何もしなくてもご飯が出てくる。
まあそれは一番いいよね。
もうこたつでゴロゴロして漫画読んでたらご飯が出てくるんで、ご飯だよって言われて行ったらもうご飯。
めっちゃいいな。
でもごちそうさまって言ったらコーヒーも出てきて、気がついたら皿も片付いてるっていう。
お前いいところのあれか？
別に
いいところのご子息？
どういうこと？
普通食後にコーヒー出てこないですよ。
出てこないよね。
うちはもう違う。うちは親がコーヒー中毒なんですよ。もう朝起きて一杯、朝ごはんのあと一杯、なんつうの、お昼と朝ごはんの間に一杯とか。もうだから本当に一日中あのコーヒーメーカーがコーヒーで埋まってる感じ。
へ
え。だから私も食後とかでコーヒー飲まないと気が済まないっていう。
へ
え。僕の親父が二日酔いの時しかコーヒーメーカー使ってなかったですけど、ね、
家にあるんだ。
コーヒー
一応あるんだ。
いや、なんか朝コーヒー飲んでる時は大体二日酔いの時、前の日飲みすぎた日っていうのしかなかったけど。
コーヒーそんな飲まいませんけど。
飲まいません。
飲まいません
夕飯食べた後にコーヒーって珍しいですよね。
いや、家ではないですよね。
へえ。
だって普通はさ、普通のお家だったら多分お茶とかでしょ、
お茶は食事しながら飲みます。
熱いお茶。
熱いお茶。だって他のところのやつ、お店行っても熱いお茶食前に出てくるじゃないですか。
俺水じゃないと受け付けないけど。
へえ。
僕も水がいいな。
めんどくさ。
なんか冷たい水じゃないとデジ嫌だわ。
いい、
うん、
へえ、う
ん。熱いお茶とかも、ご飯も熱いのにさ、なんでこんな熱くするばって思うもんね。
へえ。あったかい。あれ始まったな。始まった、終わったな。
ご飯食べ終わった後はまあ熱いお茶飲みたい気持ちはわかるっちゃ
う。
はい、時刻はまだ5時4分でございます
まだ4分でございます、ね、
まだ4分経ってたのにね。
だ、なんかありました、この一週間。あ、バレンタインデーがありましたよ。
バレンタインデーありましたよ。
シエさんはないよ。
聖なるバレンタインデーがありました
よ。ツイキャスもユーストも声が聞こえないんだけど、あれですかね、私たちの声が枯れてるからとかな。マイクが拾ってないのかな。
聞き取りづらい
聞き取りづらいのかな。
雑音として、ノイズとしても、
なんだろう、
拡散されてるんですかね。
ちょっとまあ、じゃあ、あの原因を見ながらやっていきますので、ちょっとお待ちください。あの、それはい、こんな時こそホワイトボード。
ホワイトボード、あ、はい、そうか、
あ、
バレンタイン、
はい、バレンタインでしたね。
バレンタインなんもなかったっすね。
なんかしんやさんあったんですか、そんなわざわざ自分から。
あ、まあ一応職場の方と事務所の女性陣の、
あ、
バレンタインでいただきました。
女性陣はあのあれですか、うちの鈴崎とかも含めです
かな。なんか一応オリジン女子って書かれてましたけど ね、ま
あ、ね、オゼと お笑いと H2O と WOC とな
んかすんごい美味しかったよ、あのチョコレート。
分かんない、何買ったか分かんないんですよ。もう本当に
ベルギーって書かれてたよ。
本当にあの H2O もあって、本番がご来場いただいたお客様ありがとうございました、
うん、ありがとうございます、そうですね
卒業公演ね、
うん、卒業公演もう大丈夫かい
咳が出ると止まらなくなるらしいですよ。
俺が笑ってから咳込むときこんな感じですよ。
聞き馴染みというか聞き心地が良くないらしい。
良くないね
すげえむせてる音を15秒にわたってお送りしましたけど、
うん、何の話。
いやバレンタインです。 H2O の公演やもう何の話って聞いといてもそれを遮る。
そう、卒業式もあって H2O の3年生が今年卒業って言って、はい、この3年生の卒業公演の、うん、卒業式のプレゼントとか色紙の準備だったりとかもあったりとか、うん、あとは、まあ、一応受付で入ったりとかもしたんで結構バタバタしててから、うん、で13日から実家に帰るっていうのをすっかり忘れてて、12日のその打ち上げの最中、 H2O の打ち上げの最中に、はい、はっって気がついて、うん、一応声はかけてたんですよ、うん、女性メンバーにバレンタインやるよって言ってまた合同でいいみたいな声はかけてたんだけど、もう準備するのすっかり忘れてて、で水木が目の前にいて、水木ごめんって言ってバレンタイン忘れてたっていう、ね、
どうにかできるかと。
じゃあ水木が用意してくれました。
いやありがたい ね、
うん、ね、
いや困った時のゴヤミズキですからね本当に、
う
ん、う
ちのゴヤミズキはやり売りますよ、
で深夜さんはホワイトデーはどうするんですか。
ホワイトデーはアメちゃんあげる。
こんなのってさ、
う
ん、
どうした急に。
女性陣は、うん、みんなで合同ではいとかってできるじゃないですか。
はいはいはい。
男性陣はプライド的にどうなんですか。もし例えば多分変な話、オゼメンバーとかはそんな気にしないと思うんですよ、うんうん、サバサバ、はい、でも世間一般の人とかって、うん、よく3倍返しとか、うん、女性陣はみんなであげるけど、うん、男性陣はここでお返ししてねみたいな、
ね、そんなの
あります。逆そういう経験
ナイス、
ナイス、
ね、俺も今まで生きてきてないですよそんなの。
まあ、言ったらお笑いの方に関しては、うん、鈴崎ぐらいしかいないんで。
ああそうですよ ね、
返しやすいというかここでも、うん、でまあオゼさん、石蔵さんのね、うん、女の子たちにはまとめて、はい、
まとめて
お笑いからホワイトデーのお返しですっていう感じでやりやすいというか、
うん、でも普通にやってんの。何普通の会社だったら
やるんじゃないですか。
ここで3倍返し
やるか
な。3倍返しとまではいかないけど、この飴1個とかでは済まされないかもしれないですよね、うん、企業とかだったら。
企業さんはどうしてんでしょうね、うん、
あとは部長クラスとかそういう上のクラスとかになるとあれじゃないですか。やっぱもうちゃんとあげるんじゃないですか。
なんかランチタイムとか連れていくイメージだな。
ああ、
ね、飯おごる
飯ね。なんか今日は日替わり俺が定食おごるわっつってやりそうですけどね。
ああなるほどね、うん、なんかバレンタインの思い出あります、
今まででってこと。
それこれからの思い出話されてますそれただの妄想。
今までね、バレンタイン
だ。今回僕は何もなかったので、
うん、お店のお客さんからとかもなかった。
あ、そうだよ。なかったです。ちょうどお休みしてたのよお
店。あ、そうなんだ。
バレンタインの日はちょうどお休みいただいててっていうのもあって。そうですね、
親にあげなかったな、そういえば。
ごめん、ね、親からももらってないっす。
もらいます、親から。
いや、もらわない。
うちあげてましたよ、
兄
弟と親に、まあ、で今回も実家帰ったら姪っ子がなんか今日めいっ子兄弟が2人、姉妹が2人いるんですよ。女の子が2人、うん、がやっぱ手作りしたみたいで、あるじゃないですか、アルミカップに1回溶かしたやつ、また固めたやつにカラースプレー、うんうん、いろんな色のチョコレートのやつを、うん、うちのお兄ちゃんとお父さんにあげてました。
いいね、
かわいいっすね。
かわいいっすね。
こんな女子力どこに置いてきてしまったんだろうと思いましたね
いや忘れてきたんじゃないか、
どっかにね、うん、どっかに置いてきたんだよな。
マブヤと一緒だよ。
昔はあったんですよ本当に。女子校時代は
作ってた。
作ってました。友達みんなで作ってきて部室でみんなで分け合うみたいなとかやってたんですよ。
じゃあそのメイコたちに吸われたんじゃないですか。
もう、あ、も
う女子力を
若さと一緒に
え、逆にヒートはバレンタインの思い出ないの。なんか好きな人に手作り渡してさ、告白しましたよとかそういうのはないんですか。
小6の時に手作りして、
お
か、ね、記憶が曖昧なんだよな。親に渡したような気がするんですよ。
え、その好きな子の。
そう、待ってたけど来なくって、めっちゃ勇気出してその子ん家行ってけど、いなくって渡しとくねって言って渡して、
うん、お母さんに渡して。
そうそうそうそう。
それから音沙汰ない。
いや、お返しもあったんですけど、お返しはお返しで 向こうがうちの親に渡してました。あ、私も習い事かなんかしててから家にいなくって、でお母さんが持ってきてくれてたよって言って、
どう思った、どう思った、
嬉しかったけど、うん、でもなんか多分あるじゃないですか、親が用意したんだろうなみたいな、 あんたもらったんだからこれ持ってきなさいみたいな感覚なんだろうなっていうのも分かったし、うん、その後こう2人で喋ったりとかもなかったから特に何も進展せず、
うん、あ、告白とかそういうのもなく、うん、ただ渡せたっていう事実だけがあると。
そうそうそうそう、
でも小6ですよね、小6でそれはなんかすごいっすね。
でもやってんじゃない、
いや
言ったら付き合ってる子たちとかもいたし、
小6か、小6の時はなかったですね。もう僕らの時はもう小6でも友チョコみたいなのがあったんで。
ああ、友チョコがなかったな。
逆に俺らの時代そんなのなかったよ、
女の子同士であげるっていう発想はなかった。 うちらは
女の子同士であげてたんで、なんだよ友チョコってっつってすごい怒ってた記憶がある。
あの頃ってさ、だって義理チョコもらうだけでも嬉しかったさ。
うん、今はでも学校に持ち込み禁止とかもありますからね、
うん、あ、だからそういうあれでしょ、
なんかもらえなかった子がかわいそうとかね、
よくわからない理由だけど、うん、
不公平だみたいなね。だから僕幼稚園の時は毎年バレンタインホワイトデーをもうあげて返して、
なんかまあこの話一回したよね、ともきが一番モテてたピークが幼稚園とか言ってたもんね。幼稚園14個だっけ、なんかそんくらいもらったとか言ってたよねあなた。
いや、一番もらったのは多分小2ぐらいじゃないですかね。
小2までが可愛かった時、
はい、で幼稚園の時にそのもう毎年はいチョコあげるありがとう、うん、でホワイトデーになってはいお返しあげるありがとうのやり取りをしてた子がいましたね。
あ、なんか義務みたいになってたのか。
いや、でもその子のことが好きでしたっていう、好きだったっていうのはなんか覚えてるんですよ。
初恋、
あっちの子もあっちの親と僕の親 も その感じで仲良くなってるし、うん、それがだから去年一昨年か一昨年ぐらいからの日付に見に来てるんですよ。
すごいね。
春菜ちゃんの、
春菜ちゃん、
はい、堀春菜、
はいはいはい、
堀春菜ちゃんの地元の中学校か高校で一緒になったっつって、覚えてるよっつって、だから一昨年の初めてあのインフロントの皆さんが参加し始めた時から見に来て、
へえすごい。
去年も来てた、
去年も来てたらしいです。だから去年も来たらちょっと教えてくれと。
あ、言ってたねラジオでね、
会いたいと。
見たいもんね、
見たいっすもん、会いたいし。
あれ、それからまだ会ってないのじゃ。
会ってないです。
どういう成長の仕方をしたか分かってないんだ。
分かんないです。
へえ、こうでもそれも怖いね。
でもさ、客出しするときにさ、なんとなく面影とか残ってるんじゃないの？こんなの。
全く分からない。
でもそんなの、あと知り合い来てても分かんないですもん、客出しの時。
嘘でしょ。
来てるって分かってたら誰々来てるかなって見るじゃないですか。うんうん、見なかったら結構ありがとうございました。ありがとうございます。あ、車来るんで気をつけてくださいとか、誰かと喋ってるときにもスッて帰られちゃうとか。
僕も結構それを率先してやってる。
そうそうそう、スタッフに
車来てますっつって、
スタッフに回っちゃうんだよね、
気をつけてっつって裏方に回っちゃう、いう方にやっちゃうので、うん、全然見てなくて、今年も来てましたよって終わった後にボソって言ってきて、だから来たら教えてっつったさっつって。
でもね、会いたいよね、
会いたいね。
幼稚園以来のってなんかちょっとロマンチックな、
で
なんか春菜ちゃんにちょっとマジでなんか飯食いに行くなり飲み会するなりのセッティングしてくれっつって、
お
でそのスケジュールをじゃあ合わせましょうっつって言ってからまだ何も連絡取ってない
です。あ、じゃあ逆に向こうがもうなんかお相手さんがいるんじゃない？なんか、
いや、いるとは思いますけど、
旦那さんとか。
まあそうだね、ともきの年齢だったら、
うん、27とかになるんで別にいるとは思うんですけど、だから別にそういうなんていうんですか、
やましい気持ちとかじゃなくて懐かしみたいっていう、
で覚えててくれたんだっていう嬉しさ。
あ、じゃあ覚えてるって言ってた？
覚えてるって言ってましたね。
なおさらみたいね。
そうだ、なおさら見たいんですよ。
これねちょっと面白いね。これ
初恋の相手とか会いたいですか？
会いたい、超会いたい。
会いたいっていうか見たいな、会わなくてはいや。
なんでみんなこんなに初恋の人を大切にしないの？
いや別に、
いや、あの男性だからですよ。
なん美化してる。
そう、男性だから
じゃないですか。
女性にはその感覚はない
ないんだ、
上書き保存だから。
そういうわけじゃないけど、
俺らずっともう最初の人がやっぱりね、初恋
一番いい人
美化されてるもん、相当綺麗なイメージだもん。
いやーどうなかな、今思えばっていう感じかな。なんか別、なんで好きだったんだろうとは思わないけど、正直顔もそんなに覚えてないし。
そうだ、僕も言われて名前とかそんな幼稚園の時好きだった子いたなっていうのは覚えてるんですけど、顔が全然出てこないですよ。
え、嘘でしょ。
顔が全然出てこなくて、だから多分面影とかも分からなかったんだろうなと思って。
全然覚えてるけど俺。
しんやさんの初恋の人似顔絵描けます？
描けるよ。
思い出の中で、思い出の中でいいから描いて。じゃあ
リサさんですよ。リサさん、そう、
本村リサさん。
え、顔を描けばいいんでしょ。
顔描いてください。
ああもうね、ああもう
ユーストリームで見てる方はこの後ユーストリームの方に載せますので、はい、ぜひそちらで見てください。はい、最初の方ツイキャスとユーストが音が聞こえなかったみたいなんですけど、すいません、原因が分かりまして急に聞こえたということで。
ああよかった、はい、ありがとうございます。
ツイキャスアニゾーさんとタカラさんですかね。タカラさん初めましてかな、じゃないかな。
は
い、ありがとうございます。風邪大丈夫ですか？ヒート内地で風邪ひいたのと。私とともきがちょっと風邪っ引きですね。
そうですね、
うん、私も内地じゃなくて向こう こっち沖縄にいた時ですけど、もうさ、うん、寝る時に寒いの、空気が、うん、吸い込む空気が、
あやっぱあっちで、
そう、室温見たらさ、はいはいはい、9度とか8度とか、
あとんでもないな。
だもうで、クーラーじゃない、だから暖房入れて、はい、さ暖房の設定温度が27度だったわ、はい、で電気毛布も入ってて、うん、で布団も3枚重ねとかしてるから、うん、今度はもう汗だらだらかいてくるんだけど、うん、どう調整していいか分かんないから、うん、なんか結局暑さで目が覚めるみたいな、あなんかだからこう なんつうの、慣れない環境というか、うん、になってしまってるなと思って、外はめっちゃ寒いけど、うん、家の中めっちゃ暑いっていう環境にこうなんか慣れてなかったなっていうのはありますね。
僕はね、その別に外は寒くなかったんですよ、うん、沖縄にいるし、うん、ただ風邪ひいて寒いからどうしようと、うん、暖房つけたら乾燥して喉痛くなるし、
そう、ね、乾燥が一番きついね。
空気清浄機の横にあの水タンクに水入れて加湿 して、うん、やってるけど喉痛いしみたいなのが続いてね、うん、こう調整難しいですよね。
難しいな。かけた、
うん、
今ちょっと見せられないけど怖いけど。
ちょっと待って、目が難しいな。絵の目って難しいな。
これ支配、指名手配でしょ。
ちょっと絵が難しいんですけど、こんな感じですよ。
森ひろ子さんに、
森口ひろ子さんに似てる。
口が入ってるね。
そう、可愛い美人な方。
これ美化してこれですよね。
じゃあだから俺の絵心でこうなってるってだけ。もっと美人。
髪の毛はロングです。
ロングロングロング。
ロングロング。
ロングロング顎です。本当に。うん、あでも。結婚はしてるっていうのは聞いたよ。なんかもう3名ぐらい子供がいるとか言ってたけどね。
なんかこの聞いたような割には随分細かい情報知ってるので怖いっすよね。絶対調べてるやつ。
本当に、
うん、はい、じゃあリーサーさん、森口博子にのリーサーさん、うん、はい、見ていたらぜひ荒垣新宛にメールをください。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
キャンさんもね、元カノから結婚したよって。
あ、なんかそう
だ、ね、わざわざ LINE でするかね。
ね
え、結婚したよって。
まあでもそれぐらいなんかあれだったんじゃないですか。
まあ今も仲がいいのかな、
うん、報告したかった人なんじゃないですか。
絶対したくない。元彼に結婚したよ。
今までそういうの来たことある？俺一回もないんだけどな。
僕もないっす、
うん、だって来たらどうするんですか。どんな気持ち。
おお、おめでとうじゃないです
か。おめでとうってなる。
おめでとうってなるよ。
元彼に結婚したよって言われてもはーんって申し訳ないけどな、
うん、おお、おめでとうって。男はなるんじゃないですか、うん、おお、おめでとう。
お前なんか嫌な別れ方したんか。
うん。
それはそうなんだじゃん。
うん、うん、前も言ったさ、
うん、うん、あそうですか、
はい、はい、ということで、う
ん、はい、一旦 CM 行きまして、うん、メール読んでいきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールの方お待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで復帰ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、2月16日木曜日17時20分になりました。はい、木曜日ジャンプルやっております。
はい、やっております。はーい、つって、はい、
あら、
あら、
あれ、
あれ、
大城さんから差し入れですよ。
差し入れすいません。
弱った木曜おりちゃんメンバーに差し入れです。
すいません、本当に
切ない。
本当に
理由が申し訳ない。
こういう気使わしたらダメだよ。
本当にもうね、
本当に申し訳ない。
はい、食べるマスクと龍角散のどすっきり一番ありがたいな。
覚えてからな。
はい、何食べるマスクって
なんか今多いですよね。多いとかいろんなとこで見かける、
まあ、タブレットなんですけどね。
タブレット、
タブレット、なんか
グレープフルーツ
的な味がするタブレット。
乾燥予防、
乾燥予防のなんかそういうビタミンとかが入ってるタブレットです。
ーシールド乳酸菌。
いやいや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんです。
本当に申し訳ないです。いや、
元気出していこうよ。
はい、ということで、はい、お土産買ってきました。
秋山からのお土産もありますよ。
秋山土産、
とりあえずこれは新谷さんの、 まあ、劇団の頭としてのお土産ね、うん、はい。
これ劇団の頭としてのお土産ですか。
はい、いただきました。いや、僕は言ってたんです、向こう限定のポテチが欲しいと。
セブンの、
セブンの、
そう、もうね、今回はなんかいろんなネタに走るのもめんどくさくなったので、うん、セブンイレブンで済ませました。はい、はい、カリカリコーン、ガツンと濃いチーズ味とガツンと濃いコンソメ味。
おお、美味しそう。
これもセブン限定。どっちがいいっすか？チーズとコンソメ。
いや、ともきさんが選んでいいですよ。
僕じゃあコンソメ食べていいですか？
はい、はい、じゃあチーズ。
はい、じゃあ
チーズ食べれましたっけ？
食べれますよ。
本当に？
うん、本当ですか？大丈夫です。
ピザ以外のチーズ食べれないって聞きましたけど。
いや、大丈夫です。ただね、セブンイレブンさんが今回沖縄にも出店する 2,3 年後でしたっけ？
2年後とかですよね。前もでも1回話出てそれが流れましたからね。
うん、すんごいいい匂いする。
本当に
濃厚な匂いする。ね、
めっちゃ、でもこれめっちゃおいしいですよ。自分好き。も
あ、これ匂いだけでいける。
これ
いや、やだ。匂いだけ
で、匂いだけですごいから、ね、これにもうお湯入れて、
うん、
じゃあちょっとスープ、濃い味でしょ、うん、ガツンと濃いやつだから。
これちょっと、
あ、でも鼻詰まってても、鼻詰まっててもすごい濃い。
だからこのままスープにできそうな。
おお、チーズすごいっすね。
チーズすごい。
油断するとやばい。これチーズ嫌いはきついな。
おお、イエー。
チーズすごい。
チェダーチーズの匂いかな、これは。
じゃあ、ね、早速いただきます、うん、ありがとうございます。
そっち食べてください、
カリカリコーンのまずガツンと濃いチーズ味。
いや、これマジでそのままお湯入れたら、
うん、
このスナック自体が
マカロニみたいになって、
そうそう、マカロニみたいになって美味しいと思うけどな。
めさくちゃ濃いわ。
めさくちゃ、
うん、
お酒のおつまみに合うんじゃないですか、
うん、
じゃあ僕はガツンと濃いコンソメ味いただきます、はい、あ、うん、濃い。あ、濃いけどね、なんかしつこくない。
あ、止まらなくなるタイプだな、うん、
超美味しいな。
濃いけどしつこくないから。
あとこれ
パクパクいけるやつ、
セブンイレブン限定の、うん、ガトーショコラ、うん、一応バレンタインも兼ねまして。
ああ、ありがとうございます。
はい、これなんか、うん、なんだろう、ツイッターかなんかでやってたんですけど、温めて、うん、このままでも美味しいんですけど、温めて、うん、アイスと一緒に食べると美味しいって。
ああ、美味しそう。
フォンダンショコラみたいな、
こパッと見カステラみたいな感じになって
る。いや、ガトーショコラなので、チョコレートケーキですね。
うん、これしかもフォークが入ってますって書いてあるよ。
フォークが入ってる、
うん、入ってますって書いてますね。2切れ2パックになってるんで。
初めて知った。
あ、食べきりパックか。じゃあちょうど分かれてるってことなのかな。ちょっと見てみましょう。しかもこれ4月まで持つって相当持ちがいいな。
セブンイレブンのダブルチョコナッツっていうのがめっちゃ
甘くて、
逆なくていいんじゃない。あ、本当だ、すごい、こんななってんだ、うん、初めて知った。
めっちゃ美味しそう。1個はその、うん、まあ、冷やすなりまんま食べて、1個はそのおすすめのツイッターとかにあった
温めて
アイスと一緒に、
ね、いけそうですね。
弱いの、
これじゃあ半分半分はあの残しといて、あの来月のホワイトデーにお返し。
ちょっと使い回し感すごいな。
4月までいけるから。
青菜も、はい、2人目むせるの2人目
はあ、すごい、ありがとうございます。
いいっすね。
でも本当にさ、なんか嬉しいね。お土産ってさ、こういう、なんだろう、やっぱ向こうにしかないのっていうのはなんか嬉しいもんだね。
そうっすね、なんか、うん、ご当地の、うん、なんていうんですか、ご当地のなんかお土産店に売ってる、
うんうんうん、
その名産のやつの、
うん、
お土産みたいなのより、
うん、
こんなのが嬉しいですね。
ねえ、なんかね、
沖縄で食えないやつ、あっちでは当たり前のように食えるけど、うん、こっちで食えないやつ。
向こうの地元の人も食べないようなんじゃなくって、うん、地元民からしたら当たり前だけど、う
ん、そうそうそう、だってベニーモタルトって沖縄の人食べないでしょ。
あんま食わない ね、 ないね。
お土産として持っていきはするけど、
うんうん、
そうそうそう、
そうじゃなくて、だ沖縄の、コンビニに売ってるポーク卵とか、
うんうんうん、
そうだね、沖縄限定って書いてるやつとか、
ああいうの嬉し
い
よね。
親チャンプルの、 あの弁当とかさ、
あとよくもらうランチパックだっけ、うんうん、あのパン、
パン、うん、あ、そうっすね、
あんなのめっちゃ嬉しいね。
そう、こっちで当たり前のように食えないけど、あっちで当たり前のようにあるってやつをいただきたいな。
あ、
お土産は
なんかいろいろとあるんです。なんか群馬って味噌が、まあ、群馬県じゃないんですけど、自分は、うん、埼玉県なんですけど、はい、でもお土産買いに行くとしたら大体群馬で、群馬って味噌が有名だから、なんか味噌とかいろいろあるんですけど、うん、なんかこの当たり外れが大きいじゃないですか、
うん、
当たり外れだったりとか好き嫌いが、
うん、
結局セブンイレブンっていうね話なんですけれども、
まあでもその方がやっぱ、はい、こちらサイドとしては嬉しいという
か、うん、嬉しい、
もう全然この2人のお土産悩まなくていいから楽
悩む必要ないよね、
うん、もうセブンイレブンでいいんだったら電車くらも
手軽に買えるもんな
しかも24時間やってるから、うん、ちょっと忘れてたと思っても、うん、まあ、なんかちょっとコンビニ行ってくるねっつって、
パッと入って
パッと買えるから、いやありがたいね。
札幌行った時に、うん、札幌北海道限定のおにぎりを探して、
うん、セブン
入って、
うん、
セブンも沖縄にないけど、このセブンの中で北海道限定のやつを探して、
うん、
筋子があったんです。
へ
え、筋子おにぎりみたいな、
うん、
いくらのおにぎりとかって、まあ、売ってるじゃないですか。
持ってるね、う
ん、売ってるけど、なんか筋子って初めて見たなって、
うん、
食べたんですけど、やっぱなんか気持ちが違いますね。
あ、ちょっと浮かれちゃう、
はい、これ筋ここでしかないやつかと思って食ってたっていう。
あ、そうだね、向こうの人からしたら普通だもんね、
うんう
ん、はい、アニゾさんから油脂豆腐とナーベーラ油脂豆腐は嬉しいかも。
あ、
油脂豆腐でも持っていくの難しいね。
まあでも飛行機の中持ち込みだったら大丈夫じゃないですか。
だってあの油脂豆腐が入ってるのが袋、一斤袋みたいな袋に入ってんじゃん。
あのパンパンに入ってるやつですよね。
あれ
が美味しいんだよな。
飛行機乗って気圧で爆発しないよね。
まあ確かにそれはちょっと心配。ナーベーラ。
ナーベーラ。
まあよくね、ヘチマは内地の人食べないって言って。
あ、食べないんだね。
ね、乾燥させて、なんかたわしにします。まあたわしも今誰も使ってないですけど。
ナーベーラ食える？
食えます。
あ、食える
、うん、はい、ごめんなさい、あんま美味しいとは思わなかったけど一応食べれます。
ナーベーラの味噌煮だよ、
はい、
豆腐と一緒に入って、
はい、うん、あれしか食べたことないです、うん、他に逆に料理があるんですか。
ナーベーラのなんかあります、レパートリー。
ヘチマ、うん、いや聞かないね。
見ないな。炒めたりとかしてなんか煮ないと筋が結構多いじゃないですか、
うん、
だからなんかそんななんか ダメな煮ないとダメなイメージ。
だからドゥルドゥルになるじゃないですか、
うんうん、
煮たらそれがなんかおナスみたいなイメージなんですよ僕。
ああ、
ナスより繊維多いなと思ったけど、うん、なんかでも思ってた味とちょっと違った味というか感覚とちょっと違いましたね、うん、
あれ多分好き嫌い分かれます、
ね、うん、でも結構周りもそうかも、あんまり好きじゃない。
でも給食に出てきてたので。
へ
ー、ナーベーラーの。
へー、ナーベーラーって給食で出た。
出てました。
出てた。
だからそのイメージしかないので、ナーベーラー食ってたのって、うん、あ、じゃあ
ちっちゃい頃から食べてたらそうかもね、う
ん、給食センターの味付けが絶妙だったんですかね
給食センターの味付けが絶妙だった
かもよ。天才がいたんでしょうね、うん、一人。
宝さんからストゥーと混ぜたら美味しいですよ、はい、
ストゥー、
ストゥーってなんだろう。
シチューのこと
違うんじゃないですか。
なんだ
ろう。ストゥーってなんかありませんでしたっけ。
わからない。
聞いたことある気がする。
え、全然わからないけど。
ストゥー、いや、
ストゥー、もし宝さん聞いてて教えていただけたら、はい、アニゾーさんからララン行ったって来ますけど、行きました。
ラランって何ですか。
高速バス、あのインターチェンジ、高速インターチェンジの、はい、な道の駅みたいな感じなんですけど、うん、ここによくあのアニゾーさんが買ってきてくださるラスク、
はいはいはい、
原田のラスクがあって、うん、うちはそこでまたラスクも買ってきたんですけど、うん、あまりにも荷物が多かったんで郵送したので多分届くのは明日の午前中です。そうだから、オゼメンバーへのお土産は明日。
ラスク、
ラスク、
ありがとうございます。ラスクめっちゃ美味しいもんな、
はい、 アニゾンセットみたいになっちゃったあの胡椒のせんべいも買ってきたし、ラスクも買ってきたんで、
あの胡椒のせんべい死にうまいよな。
そう、美味しいんだけど、
あれ毎年さ、
なんて
毎年さ、うん、はい、日付変更戦のさ、
はいはいはいはい、
時にあるさ、
ありますね、
あれ結構人気があるさ、
うん、
4袋でもすぐになくなるよね。
なくなりますね。
あれね、わかる？
もう一回誰かが開けたら、その日のうち残ってないですかね。
あれ食べたら止まらないもんな、しかも。
うん、でもちょっと本番前は辛いんで、さすがに抑えようかなと思います。あとどっかでね、胡椒が気管に入ってむせたら困るので、本番終わってから食べようかなと思ってます。
ビーフシチュー。
アニゾーさんがシチューのことだよって教えてくれて。
ほら、シチューじゃん、やっぱり。
本当だ。ビーフシチューの缶詰。
あ、わかったわかった。はいはい、わかりました。あのね、あるのよ。ちょっとでかい缶詰で、うん、あの、ナーベーラーと一緒によく入れるのがあるけ。そこには、ひき肉みたいのとかなんか入ってて。
あ、もう元々味付けもされてる。
スープの元があるわけさ。
へ
ぇ、うん、あー、そうだ。あれってよくやるね。うん。
へぇ、あ、でもそれは美味しそうだな。
うん。これはうまそう。こんな写真ですね。
あー、健康そう。いいな。
見えるかな。
もう実家帰ってからね、だから何食べたいって聞かれたら大体煮物って答えてきましたね。
ああ、そうなんだ。
煮物と栗ご飯。
結構あれなのか、その沖縄は結構味クーターだと思うんだけど、うん、
いやでも
埼玉はどう？
埼玉とか群馬の方が濃いと思いますよ。なんかどっちかっていうと、砂糖醤油とか味噌砂糖、
うん、
味噌と砂糖結構がっつりだったり、醤油と砂糖がっつり入れるんで、甘めな分け、甘め、どっちかっていうと。
ごめん、味噌と砂糖の味が全然わからない。
沖
縄に似たのある？
味
噌と砂糖って聞かないね俺。
ナス味噌炒めとかの
味噌が甘い、
うん、あれもちょっと甘いっちゃ甘いですけど、うん、かな。焼きまんじゅうとか味噌田楽、田楽ってわかります？こんにゃくのおでんの田楽、味噌おでんみたいな
感じはわかるよ。
田楽じゃないですか？
田楽じゃないの？
田楽か、うん、
でも食べたことはないはず。多分
あんなのかなあ。 あとは
あれに味噌塗ってるやつですよね。
そうそうそうそうそう、埼玉の秩父だとか、まあそこが発祥か分かんないですけど、じゃがいもを小麦粉つけ、小麦粉っていうか、あの天ぷら粉みたいなのつけて揚げて、それに味噌をかけて食べる、味噌ポテトってやつ。
へ
え、結構味噌パンとか味噌せんべいとか、あの味噌、あ、そうだね、宝さんから油味噌、砂糖を使う、あの普通に、
あ、沖縄の、
沖縄の、
はいはいはい、
あれが近いかな。あれで煮たりとか焼いたりしてる感じ。
全然、そうなん
だ、うん、だから結構甘めの味がない、こっちもないので、たまに無性に食べたくはなりますけど。
はい、甘い味噌、甘いのがあんまり、
いや食べたら、卵焼きは甘い派？
いや、卵焼きは塩。
あ、やっぱ沖縄の人そうが多いのか、うん、会ったことないんだよな、甘い派っていう人。
俺無理。
へ
え、
甘い
の？だから弁当とかに入ってる卵焼きがたまに甘い時がある。
あ、分かる。あの綺麗にカットされてる卵焼きでしょ、はい、分かる分かる。
もうその綺麗にカットされてるのを見た瞬間で、うん、あ、こいつ甘いなと思って、
絶対甘い。
もう一旦ちょっと端にどけて、で落ち着いた時に一回味見してみて、あ、やっぱあんまり、あ、ダメだってなる、
うん、へえ。
あのいいところのホテルのさ、あのセットがあるさ、ゆいのとかじゃなく
て、あ、はいはいはいはいはい、
ね、重箱みたいな、一人一人、あれは確実に甘いから。
確実に甘い。
あ、
甘いの、
まだ砂糖入れるぐらいだったらお出汁入れてほしいですね。
あ、
だし巻き、
ね、まだだし巻きにしてほしい、
はいはい、あ、うちはもう親がち、私がちっちゃい頃からずっと甘い卵だったんで、甘くない卵っていう方が、まあ、だし巻きは別としてね、
うんうん、
あの居酒屋さんとかで食べるから、うん、なんかだからこの甘くない卵が分かんなくって、誰かに作る時とかも甘くするんですよ。
あ、そうなんだ。
だからなんかこのなんて言うんだろう、どっちっていうのがなかった。甘い派かしょっぱい派っていうのもないく、え、卵焼きって甘いもんじゃないのみたいな。
でもその下で育った。
そうそうそうそう、うん、だから今でも自分で作るんだったら甘くする。
結構甘くするの？
結構甘くする。
砂糖結構入れる、
うん、親のは本当に甘い。しかも私が作るよりも甘い。
俺もちょっと
卵に砂糖入れていいの？ごめんなさい、誘ってないから。フレンチトーストで作るときだけ。
そうだね、そうだね、あの、うん、あれでしょ、塗ってから、
はい、プリンは？
プリンは僕は作り方はわからないので
プリンは食べるでしょ。
そういうのはでもいいけどさ、
そう、デザートとしてはってこと？
そう、フレンチトーストも言ったらもうデザートみたいな感じ。あ、朝食のちょっと、
うん、デザート。でもね、今トモキが言うのはわからないけど、俺もご飯食べるときにおかずが甘いと嫌なタイプなの。
うん、
なんかねご飯が進まなくなる。
なんかちょっとした箸休めじゃないけど、まあでもな。一応だしも入れますよ。だしと醤油と塩と砂糖。
もうそんな後付けダメ。そんな後付け今聞かない
。俺甘辛煮とかもダメっすわ。
甘辛煮めっちゃ好きだけど。甘辛煮がめっちゃ好き。甘辛煮はなまた
単品だったり、例えば手羽先とかね。
あ
単品だったらいける。
レバーとかは？
レバー大好きだよ。
レバーこそもう塩でしょ。
は？
レバーこそ塩で、あ今レバーの何の話ですか？うん、
レバーどの
レバーの甘辛煮は？
レバーの甘辛煮ってもあるの？
うん、
レバーは串でしか食べないイメージな
の。レバニラとか
レバニラも
あれもさ砂糖あんま入れないですね。
あれは砂糖入れないですね、うん、焼肉のタレみたいな。
レバーの甘辛煮って初めて。
ありますありますあります。やっぱもう食生活ってもう本当にあれっすね。
重要だわ。
重要っすよ、うん、これで別れる夫婦がいてもおかしくない。
絶対いるよ、
うん、甘いのはダメだな。だから僕あのチキン南蛮もダメなんですよ。南蛮のあのソースがちょっと甘いじゃないですか。
はいはいはい、
あれダメなんですよ僕。
あれすごい好きって人多いよね。
あのホットモットのあれもダメ。
はい、だからホットモットのお弁当がバーンっていっぱい並んでるじゃないですか。あのでああのたまにそういうね、
はいはいはい、
収録とか、うん、ロケであの弁当出るんで皆さんどうぞ食べてくださいってなった時にもう南蛮は僕の中ではもう一切ないんですよ。
へー
マジで。俺あの南蛮の甘さは大丈夫だよ。
男の人好きなイメージあるけどな、ね、いやいやいや、うん、チキン南蛮とか。
僕がダメなんです。僕甘いあご飯で甘いのがダメなんです。
どうする彼女ができてから、はい、甘い卵焼きとチキン南蛮、うん、今日ごちそうだよって言って出してきたら、う
ん、いやその時は食べるけど、うん、お願いがありますっつって、俺あの甘いのダメなんだよねって最初に一応言う。
食べる前から言う。
今日はご飯作りますみたいな時があったら、俺甘いのダメだからさって多分言います。
サプライズで作ったら。
サプライズで作った美味しいっつって食べるけど
うなぎは。うなぎのタレあれも甘いじゃないですか、どっちかっていうと。
甘い。
あれはダメ。
僕はでも、ね、あれあんなにいっぱいはいらない。
うん一緒。あのねご飯がジュクジュクなるまでタレがついてるのが俺嫌だわけ。
それは深夜さんご飯があれでしょ、ジュクジュクになってるのが嫌なんでしょ。
いやそうなんだけど、ただタレも甘いのにご飯がジュクジュクなってるというのだから、本当によくあるバウンドさせるぐらいのタレがついてるんだったらまだ
いい。もうご飯にタレたっぷりついたらデイジ嬉しいけどな。
いやいやもうだってもうタレの味しかしないですよ。そうそうそう、ご飯とうなぎもあるのに、うん、このタレに全部侵食されて、
うん、
白いご飯ももうタレの味しかしないし、うなぎ食ってもタレの味しかしないし、うん、タレにみんな侵され
て
る。
デイジ優やし。
タレに侵食されてる世界だ
もんな。でもそのタレが食べたくてっていうところもあるけどな。
だから僕はだからそれだったらうなぎのタレだけ買ってご飯にかけて食えって思うんですよ。
ああ、
うん、でもなんかそれでもいいぐらい。
うん、だもうそれ好きな人はそうしてくださいっていう感じ。それでもいいさ。
焼き鳥丼とかあるじゃないですか。
はいはい。
焼き鳥丼のタレも結構砂糖使うんですよあれ。
うん。
あれは？
タレ？
あの照り焼きチキンとかも結構甘いっす。
甘いっすね。
うん。
あのね、俺自分で作るときは超少なめに入れるよ砂糖。
へえ。
もしくは豆板醤かコチュジャン入れてちょいピリ辛にする。
何これ、やっぱ男の人なんですかね。
なんかでも俺なんか、まあ、さっきも言ったけど味クーターだから。
うーん。まあ、別のでも味クーターの
刺激が欲しいところ。
しょっぱい関西文化ですよね。だから、うん、しょっぱいのが好きみたいな。
うん、
塩辛いのが好き。アニゾーさんはタレだけで飯が食える。わかります。
そうだから。もう焼き鳥はだからもう全部塩です。
塩、
うん、
へえ。
そうなの。
もう唯一僕はタレいっていいなって思うやつはつくねですね。月見つくね。
はいはいはい、
あはいはいはいはいはい、まあ、つくねはタレだね。
あれ塩って聞かないもんね。
つくねはもうタレみたいな。
あそうなの。トモキは全部昔から。
いや急にどっかで俺はタレの味しかしないものを食べて満足してる俺がいるっていうのを気づいて
あのね、居酒屋行って友達と居酒屋行って、
はい、
ある時から変わるわけ境目が、
はい、
タレ塩かタレどっちが選べるよっつってて、もう半々に分かれたりするのよ。やっぱりよく行く人は塩になっていくんだよね、どんどん。タレじゃない
飲み屋だったら塩かな。
でもやっぱり未だにタレ食べる人がいると、あまだタレなんだなって思ったりもする。
ちょっと子供だなみたいな感じですか。
多分そんな感じになるんだ。やっぱほらおっさんになっていくにつれて魚が好きになるっていうしね。 あっさりしたのがいい。
さっきのうなぎじゃないですけど、うん、僕うなぎのタレをなるだけ、うん、あの上からシューって取って、うん、あの山椒をかけてごまかしますね。
へえ、そこまでするんだ。
結構ダメなんですね甘いの。
もう本当にご飯で甘いのはごめんなさいなんですよね。
じゃあもうともきと今から付き合う人は甘いの作らないようにしてくださいね。
気をつけてください本当に。
気をつけて
よろしくお願いします、う
ん、そこは歩み寄るあれはないんだね。
いやある程度歩み寄りますけど、うん、あまあでも僕はこれは食べれないので違うやつ食べますけどねってはなると思います。
せっかく作ったのに、うん、はいというわけで2本目の CM いきたいと思い、うんはい、
まあ、大丈夫ですか、ま、だす
はいどうぞ、
はい、では一旦 CM です。
キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、今日は2月の16日木曜日17時42分になろうとしてます。
怪しい薬やってる人がいる、はい、怪しい薬やってる人がいる。
以降の濃厚チーズ味の匂いを嗅いでから、
うん、いい匂い、
ね、ユーストでは 見えたと思いますけどね。
カリカリコーンがデイジミで、
はい、はい、ということでメール、
はい、お願いします。
今日の担当実は僕でした。
はい、
木曜日ちゃんて、
はい、
お疲れっす。
お疲れっす。ありがとうございます。
シュエさん、
はいはい、
チョコレート何個もらえ、やっぱ大丈夫です。
大丈夫なんかい。
なんかごめんなさい。
何でよや。
ゾア。結局何個だったんですか。
結局？
うん。
トータル。
トータルは3。
おお。
あの空海まで届けに来てくれた方がいて、常連さんの方、よく芝居見に来る、よく空海にも食べに来るんですけど、
へ、うん、本命
本命かな。
本命ではないと思う。多分会社の人と一緒に来てて。
おいくつぐらいの方ですか。
これ美味しかったですよ。30手前ぐらい
の、店の常連のところになんて勝手がないけどな。いい年齢。
なんかね、会社の人にも持ってった手作りみたいな感じだったから、それであまりで持ってきたんじゃない。
あまりでもあげないよね。
プリンをいただきました。美味しかったです。
あまりでもあげないよね。だって飲食店の人でしょ、うん、あげないよ。
なんで飲食店は俺ラーメン屋だよ。
同じやしラーメン屋も飲食店でしょ。よく喋るんですか普段から。
喋るよ。
へえ。いやあげないけどな。
バレンタインではないけどお土産はもらいましたけどね。13日かな、
おいしい
月曜日に。
じゃあゼロ今回。
はい、チョコレート。東京行ってきたって言ってお土産ですって、あのディズニーランドのなんかチョコみたいなやつとか、
いいね、
キャラメルみたいなのはもらいましたけど、バレンタインとは言ってなかったんで。
バレンタインさ、純正氏からもらった。
なんで？
じゃあなんかバレンタインというか、うん、朝来たら、うん、机の上にハンカチが置いてあったわけ、
う
ん、で3日間も休んでたんで、検索さんがなんか営業先からもらったかなんかで置いたのかなと思ったら、その後純正氏が今日夜純と助があるんで早めに事務所来たら、うん、これうちからですって言って、なんてできた子なんだろうなと思って。
へ、
曲バレンタイン、
そんなかっこいい。これホワイトデーにやるんじゃなくて、
そう
バレンタインにやるんだ。
そう、もともと外国のバレンタインって男の人が女の人に渡すもの、あげるもの。
え、そうなの。
なんか花束あげるとかだよね。
あ、
なんか国によって文化が違うんですけど、まあ、すけど、こうやってお菓子を渡、チョコレートあげるのは日本だけ、
うん。まあ、これよく言うのがチョコレート会社の戦略みたいに言われてる、
商業的なものですけど。
で、韓国ではバレンタインがあってホワイトデーがあってブラックデーみたいな、なんか他の色の毎月なんかそんなのがあるって聞いたん
です。へ、何、恋人同士のイベントなのかな。
なんか友達同士でなんかあげるみたいな。韓国はなんかそんなのが
ブラックデー、なんかチョコは
へ、でもチョコレートってブラックだから考えたらそうかもしれないですね。チョコレートあげないんだったら、なんか本を送り合う、恋人で本を送り合う人とかいろいろありますよね。調べると、
僕はそのなんかホワイトデーみたいなのがいっぱいあるっていう。
お返しあげるんですか。
それいいな、いいな。
お返しあげるんですか。お返しあげるんですか。
まあ、いつも餃子のサービスしてるから、あの春巻きサービスしようかな。
サービスか、なんか違うな。それはだって他の人にもしてるんでしょってなるじゃないですか。
あ、女性心難しいね。そう、じゃあ、制作にお願いしてからチケット1枚用意してもらいます。
いつも 毎回2枚を用意してるだろうが。渡せそれを。
あったあった、毎月14日は、うん、もうカップルのための記念日と。
お、毎月14日、毎月
毎月
ヒャー。
2月14日はバレンタインデーじゃないですか、はい、で3月14日ホワイトデー、はい、おなじみ、まあ、韓国でも男の人がバレンタインデーに告白した女の子この気持ちを受け入れるかどうかを答える日、うん、4月14日、うん、ブラックデー、はい、でこの日はホワイトデーにどこでも見かけるチョコレートやキャンディーをたったの一つをもらえなかった男女が集まってバレンタインデーとホワイトデーに
慰め会みたいな。
そう、慰め会で。
どこに集まるのかな。集まれって言って集まるのかな。
で、あのジャージャー麺を食べる日。ジャージャー麺が黒いの。
ああ、
なるほどね。
これ後付けだよね多分ね。
うん、絶対そう
ですよね、
うん、
でカフェでもブラックコーヒーをオーダーしなきゃいけない日、う
ん、すごい。あ、じゃあちゃんと黒にはあれなんだ。
商業的に成功してんじゃん。
そうだからバレンタインとホワイトデーに、
まあ、そこで経済回せなかった人たちが次のブラックデーで経済回してくださいってことですよね。
そうだからバレンタインであげたけど、うん、ホワイトデーお返しなかったとか、うん、
それもあり。
バレンタインデーもらえなかった男子がホワイトデーなんもないから、その4月14日にそういうのも何もなかった人たちが集まって慰め会としてジャージャー麺を食べる、そこで出会うことがあるっていう。
はあ、よくできたね。失敗した者同士、うん、盛り上がろうぜ的な。
そう、慰め合おうぜっていうのでジャージャー麺を食べる日。
はあ、で、まあ、でも確実に相手はいないですもんね、うん、
で5月、うん、5月もありますよ。5月14日イエローデー。
何バナナ、バナナ。
さらにブラックデーにもいい人に出会えなかった人たちが
だんだん減っていくんだ。
そう、黄色い服を着てカレーを食べる
なんだそれ。
独身から脱出できると言われている日と。
へえ。6月は
で、5月がイエローデーっていうのと、うん、ローズデーっていうのが被ってるんですよ。
バラ、
バラ、
はい、バラ、うん、ローズデーはバレンタインデー、ホワイトデー、ブラックデーを相手と一緒に過ごした人が相手をどのように考えているか決定する日。どっちにしろこの日はバラをプレゼントしないと、プレゼントして受け取らなければいけないと。
もうなんか めんどくさいな、向こうの人と付き合うの、うん、
もし黄色いバラだったらさようなら白いバラだったらお友達、赤いバラだったら愛情を意味している。
え、これってバレンタインデーでうまくいった人たちってことだよね。
そうです。
うまくいかなかった人はブラックデーに行って、うん、うまくいった人たちはあのローズデーに行って、うん、私たちこれで終わりねなのか、このままよろしくお願いしますなのか。
ちょうど3ヶ月経ってるからそこまで決めてってことでしょ、うん、試用期間でしょ。だから
そう、3ヶ月経って今どうですか。
なるほど、
めっちゃ大変、
ね、すごい。3ヶ月で決めなきゃいけないんだ1回。でもその間頑張るよね男性は、
う
ん、
頑張るでしょう、
ね。まあ、女性も頑張るだろうけど。
6月はキスで。
何これ。だ
からキス、いや、もうこの日まで6月はキスをお預けっていう
14日間
はい。
これは独身の人はじゃあ関係ないんだ。
もう関係ない。だからカップルの日なんで。
カップルの日なのね。
で7月はリングデー&シルバーデー、まあ、シルバーとかの
アクセサリー、
リングペアリングをプレゼントする日、はいはい、で8月はグリーンデー、うん、暑い夏に避暑地に行って2人仲良くこの森林浴とかしながら、
うん、うわ、どんだけ。
で最後は暑い夏にグリーンの瓶に入ったソジュ、まあ、焼酎ですね、あっちの、うん、韓国の、はい、を飲んで寂しさを慰め合うと言われてると。9月はフォトデー&ミュージックデー。もうホワイトデーとかの色とかも関係ない。
関係ないね。本当にもう商売魂すごいね。
一緒に郊外にピクニックに行く日ですね、はい、フォトデー&ミュージックデーは。
え、フォトとミュージックなのに、うん、向こうで写真撮って音楽、
そうカメラ持っていくから
毎月
っていうだけ。
へえ。
もう後付けですよ完全に。
12月は、
今のが9月で、9月、10月コインデー&ワインデー。
またワイン飲む。
ワイン飲む。
この日は100ウォンのコインをプレゼントするコインデー、うん、でコインの数は愛する数だけ準備すべしと。
あ、じゃあ巨額だったら巨額だけ愛してるよみたいになるんだ、うん、
で1日でもで、それは全部100ウォンのコインでプレゼントだから、うん、100ウォンコインは全て使うと愛が続くという噂もと、うん、ただし1枚のコインは除いてと。これを最後のコインは大事に取っておいてください、うん、でこの日はワインを飲む日でもあると、
うん、
ワインで。11月はペペロデー、
うん、何
ペペロはちょっと、分かるんですけど韓国の、 女子中学生たちの間でスラッとしたスタイルを維持しようという意味で国産のお菓子ペペロを交換することから始まったと言われていますと。まあ、あっちのペペロっていうお菓子がある、それの交換する日、で、12月がクリスマスデー、まあ、クリスマスハグデーとか、
うん、ああ、まあなるほどね、
はい、
1ヶ月に1回か。ピクニックデーってみんなピクニック行く休みじゃないでしょ、
うん、
絶対土日とは限らないですもんね。
でも結局こんなにも決められてたら女性の方がめっちゃうるさいはずな、連れていかんかったら、
うん、
今回何だけどなんで何もないのとか言うでしょ多分。超怒られそうだ。
2年目まではあれかもしれないですね。
で毎月やるって俺ちょっと面倒くせえな。毎月14日
ですからね。もう大変ですよね。だから
だって俺らが、うん、毎月できるこんなの。
いやできないし大変です。まあでも韓国ってあの徴兵制度があるじゃないですか、だからじゃないですか、カップルとかそういうの
を。あ、いつかはちょっと離れてしまうことがあるから思い出をいっぱい作ろうみたいな。
ある程度年齢いったら男性はね、うん、徴兵しないといけないっていうのとかがあるから、それまでに思い出作ろうって言ったらもう月1の14日に
毎月14日に。あとはまあ結構あれですよね、あの女性有利じゃないけど女性大事にするイメージはあります。
あ、
なんか結構レディーファーストじゃないですけど、
へ
なイメージだな
韓国は。
うん、
でもちょっと韓国の方ちょっと俺はちょっと喧嘩しそうだな。しょっちゅうこんななんか背中もらえたらな。
でも14日って決まってるんだったらいいんじゃないですか。
毎月14日
もうその他はもうしない。
だって俺がさ、うん、毎月14日は稽古休みにしてねって言ったらめんどくさくない。
韓国人の彼女でしたら思えばいいです
14日確実休みもらいますって。
あ、ごめんなさい、メールが来てますね、
うん、
すもう一つ来てますんで、うん、こっちで読めますか、ともきの方で。
はい、はい、つたむです。
はい、はい、こんにちは。
今琉球銀行で、うん、ロッドの宝くじが買えるようになったさと、誰かやってみました。琉球銀行のキャッシュカードを持ってないとダメと、
うん、
僕は今日操作して買いました、
うん、
なんか当選したら自動に振り込まれるってよって。
自動かな。
あ、自動に振り込まれるってよ。
あ、結果がわからないで勝手に。あ、じゃあこれ1位取ってもあれなんだ。もしこ、なんつうの、宝くじの結果見なくても、うん、当たってたら
もう勝手に振り込まれて、
もしかしたらいきなり何百万とお金が振り込まれてるかもしれないんだ、
うん、なんだこれはってなることが。
へえ、宝くじ買ったことないな。
ないの。
ない、一回もないっす。あ、そう、うん、世の中じゃない
よ。ロトはあのサッカーのやつですかね。サッカーの勝敗予想。
あれトトでしょ。
あれトトか。
ロトはロト6かロト4とか、
ね、あ、そうか、ロト
6、うん、数字選ぶってやつです。
数字選ぶ。
この前やってたのはスクラッチ。あれは
あれスクラッチ。
ああ、
龍銀で買えるようになったんですね。
なんか宝くじってみずほ銀行のイメージありますけどね。
そうですね、だからみずほがあのやってるので、
うん、
本社はみずほ。
みずほなのかな。
あの、ね、パレット前にあるみずほ銀行の真下にあの本店みたいなのありますけど、宝くじ売り場の高額当たったらあっち持っていかないといけないですよね。
あ、そうなんだ。
まあでもだからこの龍銀の持ってたら自動で振り込まれるっていうのはなんかすごいですね。
いいっすね。
みずほに行かんといけなかったのに。
しなさん当ててくれないかな。
よろしくお願いします。
俺が当てたらご飯おごるわな。
宝くじ当たったぐらいでやっと、うんうん、もうちょっと早くおごってほしいなご飯はい、
さあ、さあ、もうこんなお時間でございます。
はい、
あの宝、あ、ウッチーさんから来てますよ、うん、ペペロは韓国版のポッキーだそうです。
そうなんだ。なんかパーって調べた、そんなに見てなかったですけど、まあなんかそういうお菓子を交換するのが11月にある。
うん、ポッキーの日だからじゃないよね。
それまた違う。あるかもしれない。
11月11日がポッキーの日じゃないですか。か近いから。ペイヤンの誕生日の日です。ペイヤン。だからペペロなんじゃない？なんか言って。
僕はペペロって言われたらペペロンチーノしか
出てない。あ、そう、でも私も最初思った。
そう。
だからなんか100、なんだっけ、101匹ワンちゃんじゃないけどあるじゃないですか。犬がスパゲティ食べるやつ。
ああ。
あのポッキーゲーム の、 パスタ版よ。
なんだっけな、
全然分から
ん。なんか茶色い犬と白い犬が、うん、なんか一緒にスパゲティ食べてたら1本を2人でこうやって食べてたから最後チューするやつ。
めっちゃ可愛い
犬が、可愛いやつがあるんですけど、それか最初ペペロって聞いてそれかなと思いました。
タイトルは全く出てこない、
うん、
全然分からない。
はい、ということで、はい、なんか告知ありますか。
いや、もう来週の土曜日がお笑いライブでございますね。
はい、はい、今絶賛稽古中ですね。4月の1日土曜日と2日日曜日が劇団オゼ第50回本公演、はい、私立羽ばたき学園ということで、脚本がパホ部の上泉由紀さん、演出で、深夜さんと、あと 西浦史郎がこの前遊びに来てくれました、はい、西浦史郎が演出いたします。深夜サンドね、オープニングソロ曲から始まるから、うん、聞きました？自分で
聞いたよ。
どうでした？
結構イケてるね。
ふう、怖い。一番怖い、それが本番で音と外すタイプだな、これは。
自己評価が高い。
自己評価が高い。そう一番怖い。
まあ大事ですよ、自己評価高いのはもちろん。
こんな仕事だしね、
う
ん。
楽しみにしててください。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、はい、というわけで、はい、本日2月16日木曜日の、うん、木曜日ジンチャンプルは以上でございます、はい、たくさんのメールとツイキャス、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はね、ボロボロデーで本当に申し訳ございませんでした。ともひと。
あれか、深夜と。
はい、劇道具から秋山ひとみでした。
また来週。
ありがとうございました。さようなら。